はい、こんにちは、山中です。今日はですね、6ヶ月、もしね、あなたの時間が6ヶ月あるのであらば、認知アップと商品作り、どちらに、この時間を使いますか、みたいなね、お話をしたいと思います。こんな質問をいただきました。稼げない理由は自分サイズのマネタイズじゃなかったこと。副業を始めて、教材やコンサルにも課金しました。1年コンテンツ作りを頑張ったけれども、副業収入はまさかの0円。ツール代ばかりがかさみ、無駄なことやってるかもと後悔する日々。でも今ならわかる。気づけば副業ジプシーに陥る原因は、流行りのマネタイズが自分に合うとは限らないかと。あなたは何のために副業をしたいのか。月にいくら稼げたら理想的か。逆算思考で自分の目的に合った方法を選ばないと、なんとなく稼げたいでは具体的な行動に落とせない。という X の投稿を読んで、思わず山さんに質問してしまいましたと。1年コンテンツ作りを頑張ったけど、副業収入はまさかの0円。この理由は何でしょうか。私も同じような身なりになりそうで怖いですっていうね。まあこれめちゃくちゃわかるよね、みたいなね、質問なんですけれども、正直言って、流行りのマネタイズが自分に合わなかったから1年コンテンツ作りを頑張ったけれども、収入はまさかの0円だったっていうのが、まずそもそもここがめっちゃ間違ってるっていう感じ。めっちゃ間違ってるっていう感じ。だから1年間コンテンツ作りしてて、1年間なんかツールを使って、まあ今で言う仕組みね、いろんな仕組みを作ってとかっていうことに時間を費やすのも悪くはないんだけれども、ほとんど多くの人はこの形でビジネスは失敗してます。はい。この形で多くの人はビジネスを失敗してます。まあ、実際僕もそうだったかな。実際これ本当ね、多くの人がやりがちですよね。で、まあ最初に答え言うとね、認知アップを徹底した方がいいと思います。例えばこの6ヶ月もしあなたに時間があるとしたらね、与えられた時間があったら、認知アップと商品作りどちらにしますかとね。これ別に商品作りじゃなくてコンテンツ作りでもいいし、その仕組みの作り方でもいいし、何でもいいんだけれども、絶対に、認知アップです。はい。SNS のフォロワーを増やしたらいい。マジでこれだけ。ここの部分が、要はもう何て言うんだろう。お城を作る、土台。石垣。石垣が認知アップ。SNS のフォロワーの数。とにもかくにもここ。でもしあなたがもう本を出してるすごい有名人とか、もうあなたにはとんでもない、キムタクという応援者がいて、いつもキムタクがあなたの宣伝をしてくれるとかだったら、そんなしなくていいよ。そんなしなくていいよ。もしくはあなたがどっかのコミュニティに入って、そこの女王様に死ぬほど気に入られて、その女王様の影響力の9割をあなたは、流してもらうことができる。だったらしなくていいよ。こんなことは。頑張って商品作ったら売れると思うし、コンテンツ作ったり、仕組みをいっぱい作ったらいいと思うけれども、そうじゃない人の方がほとんどじゃないですか。まあ、僕もそうだったしね。そうじゃない人の方がほとんどじゃないですか。ってなった時に最初にしなきゃいけないのって認知アップなんですよ。どの商品、こんな商品だから買ってもらえたじゃなくてね。結局、誰が売るから買うかなんですよ。誰が案内したから買っただけなんですよ。これ本当にね、SNS やってたらめっちゃわかるんですけど、例えば Twitter で同じ投稿あったとしても、結局、フォロワー1万人の人の投稿の方がいいねいっぱいつくんですよ。なぜかわかります？フォロワー1万人だから。いや、マジでそうなんですよ。誰が言ったからなんですよ。フォロワー1万人の人が言うからいいねがつく。これフォロワー3人の人が言ったらどうなる？無視。同じ内容でもよ。だからこれ僕わかってるから、僕ツイッターって結構僕のツイートってパクられてるんですよ。あんまりでも僕なんとも思わないですよね。で、結局だってツイートじゃなくて誰が言ったかっていうそのベースがあるから僕は数字を取れてるし、いろんな形の仕組みをうまく回してることができるだけだから、その要はツイートの内容自体をそのままコピーされて何をされようがあんまり僕って何にも感じないんですよね。逆に、ああお役に立ったなみたいなまあそんな風に思ったりもするっていう。結局だから本当に商品もそうなんですよね。もうね、例えばエステサロンの、フェイシャルコースがあったとするでしょ。でそのフェイシャルコースがあなたが、まあ本当に300万ぐらい投資して世界一流の技術を学んだ、 そのフェイシャルコース、あなたはフォロワー5人しかいない。声をかける人5人しかいない。で、もう一人の人は通信教育で、19,800 円のフェイシャルを学んだと。うん。もうあなたが300万かけて学んだ、そのとんでもないすごい、唯一無二のスキルとは全く違う19,800 円のフェイシャルコースを学んだと。でもその人、フォロワー20万人いるんですよ。さあ、フェイシャルコースどっちの方が売れるでしょうかってなったら、フォロワー20万人いる人が売れるんですよ。これなんでかわかります？なんでかわかります？誰が案内したかと、もう一つ、声をかけた数の確率。声をかけた数の確率。本当それですよ。まず一つは誰が言ったかっていうことよね。フォロワー20万人の〇〇さんが、私、フェイシャルのコース取ったのよ。通信販売で19,800円って言ってもいいわけよね。でも、その人には多分、行列ができると思う。なぜかというと、20万人の人とつながってるから。で、20万人の人に案内することができるから。でも、300万円の自己投資をしても、フォロワー5人の人とかだったら、結局、確率だからね。まずそもそもフォロワー5人だから、この人だからっていうのは、まずはスルーされるよね。でその後に案内したうちの 5% の人が購入してくれるっていう風な法則があったとしたら、フォロワー20万人だったら 5% でも100人じゃん。100人じゃん。だって 10% で、10% で2万人やからね。じゃあほんなら 10% で2万人。5万人よ、5万人。うん、5万人になるじゃん。めっちゃ買ってもらえるじゃん。でも、5人やったらどうなるの？5人のだって5人の 10% でも1人じゃないじゃん。1人切るじゃん。無理じゃん。っていうような感じ。だからやっぱり一番最初に何をすべきかっていうのは、もう多くの人がやっぱり思いっきり間違ってるところは、1年間コンテンツ作りをしても、1年間どれだけ商品作りをしてもビジネスってやっぱうまくいかんのよ。いかんのよ、やっぱり。それはあなたに魅力があるとかないとかじゃなくて、そもそもあなたは知られていないだけなんですよ。結構ね、スレッズでいつも面白い投稿があって、飲食店そろそろ潰れますとかっていうのを言う人とか投稿すると、結構そういうところでバズるのよね。でもコメント見たらね、どこでやっているんですかとか、そもそもメニュー何なんですかとか、やっぱりね、知らないから客来へんだけなんよね。飲食店とかも。知られていないだけなんよね。だからその知られる努力をまずは最初にしなきゃいけないんだけど、 SNS もそうよね。うん、オンラインのビジネスもそうよね。天守閣をみんな作りたいわけよ。天守閣を。でも天守閣って一番上じゃん。でも作るときに天守閣から作らないよね。石垣から作るよね。ピラミッドも一番上の三角作らんよね。一番下から作るよね。で、この一番下はやっぱり知ってもらう数、フォロワー増やす、認知アップっていうところをどれだけやっぱり集中してやっていくか。で、すごく面白いのはやっぱりうまくいっている人って質問が全然違うのよね。まあそれはまあ理解してるのか、まあこういうふうにやるのがやっぱり大事なのか、無意識に思ってるのかどうかなんだけど、やっぱりね、うまくいってる人って常にどういうふうにしたらフォロワー増えたんですとか、どうやったらフォロワー増えるんですかとか、次この SNS 攻略したんですけどとかっていう質問がめちゃくちゃ多い。めっちゃ多い。でもそれって明日の稼ぎにはならんでしょ。1ヶ月後の稼ぎにもならんと思う。でもそれをすることによって6ヶ月後の収入につながるし、1年後の収入につながるし、2年後の収入には間違いなくつながってるよね。今買おうかどうか迷っている人が、今から頑張ろうと思った SNS を頑張ったおかげで6ヶ月後にその SNS を見て、やっぱりこの人から購入しようかなって思ってくれることは大いにある。大いにある。だからね、やっぱりね、最初にしなければいけないことっていうのは認知アップ。徹底的に認知アップ。で、そこまで商品はこだわらなくてもいい。もちろんコンセプトは必要よ。ターゲットは必要よ。誰に対してっていう。それがないと発信がちゃんとできないから。でもそこさえできたら商品はもう本当にどのタイミングでも作ることができる。だからそこに重きを置かなくて全然いい。 それよりも今何人に知られてんの？ 500 人？いやいや、それ、とりあえず5000人に知られようよって、うん、それ5万人に知られようよっていうふうなことに力を、入れておく方が長期的に絶対的に成功する、絶対的に成功する。だから今僕の会社で個別で契約されてる企業さんとか担当の方とか、またはあの個人の経営者の方とかいらっしゃるんだけど、商品構成とかほとんど、してないもんね。うん、もう認知度アップ、フォロワーアップ、うん、やっぱそこの確率伸ばしていった方が絶対いいから。で、基本的に来月これ売りましょうとか、夏に向けて単価のためにこの商品作りましょうとかっていう風な提案はしているんだけれども、そこまで重きは置いてない。ガッチガチにだって商品作っても売れへんもん、売れへんし、うん、でガッチガチに作れば作るほど執着、執着がやっぱり溢れてくるから、売れなかったらやっぱショックやしやる気なくなるじゃん。だからまずはやっぱり認知度アップから絶対に進めていくっていうような形、もう永遠にフォロワーを増やす作業ね。そのための僕は戦略をアドバイスするし、そのためにやってもらうための僕自身が、僕しか知らない成功したノウハウとかを教えてあげることとかも結構あるし、でもやっぱり長期的に見てそれが一番その人のためになってることがすごい多い、うん、すごい多い。でやっぱり今うまくいってる人は伸ばしてるよね、フォロワーを伸ばしてるよね。で目先の売り上げはやっぱりウサギとかメやから、ウサギの方がひょっとしたら目先の売り上げあるかもしれんけど、どっかで詰まる、そりゃそうよね。うん、あの永遠に出る湧き水見つけた人の方が永遠に蛇口ひねっても水出るじゃん。でももうそろそろ止まるかなっていうあのところから水引いて、あの黄金の蛇口で水出したとしても、その黄金の蛇口から永遠に水は出んよね。だって源泉がもう枯れてるからっていうふうな感じよね。だからここの部分を長期的にイメージして理解できるかどうか、これによって全然やっぱ変わってくる。ただ間違いなく言えるのは、もし、時間6ヶ月猶予、あなたに与えられた時間が6ヶ月あるんだったら、認知アップをするか商品作りをするか、もう絶対に認知アップ、うん、だから副業からした方が絶対よね。会社員のお給料ある時からやったよね。1年間思いっきり認知アップして、うん、X のフォロワー1万人でもいいよ、うん、スレッズのフォロワー1万人でもいいよ、作ったら、まあビジネスはこけないよ。ああまあこけないですよ。そっからだってメルマガ読者集めることとかもできるし、絶対長期的には成功する。だから昔の僕みたいに本当にね、どうしたら売れますかとか、どんな商品がいいですかとか、そればっかり僕考えてたり、そればっかり聞いてたけど、結構それは損しちゃってるっていうのは自分の中で理解しておいた方がいいかなと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。セミナージプシー、企業ジプシーはこんな感じで生まれてくるっていうのを覚えておいてもらうといいかと思います。いつまでも売れない人、簡単に売れる人、その差は何だったかっていうのはあなたはもう答えが出たはずなので、ぜひご参考にしてください。さあ、そういった形で、本日の音声はこちらで終わっていきたいと思います。では山中でした。さよなら。